ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今年最後の配信になります。お届けしますのはハズケと、
はい、アンチクリスマスキュー、スマート
、はい、ノーランドの三発成績を眺めていた戸籍と、
ああまたやってた、
はい、ご無沙汰しておりますミリです。
はい、ということで、今年最後この4人でお届けしたいと思います。まあ収録が12月24日23時37分というところで、こんなに暇人ばっかりでいいのかという感じがしますがクリスマス皆さんしないんですか？大丈夫ですか？
本番は明日ですからね。
ああ、そっか。
なるほどなるほど。
なんか近所の焼き鳥屋がすごい勢いでローストチキン売ってて、
おお、
なんか人だかりできててすげえなと思いましたね。
おお、
いや、今日はクリスマスコンサートつ、
うん、
仕事で、
うん、
なんかブツブツ言いながら何がクリスマスだとか言いながら写真撮ってで帰りにですね、うん、ちょっとスーパーによってパン買ってきてとか言ってるメールが入ってて、
うん、
で寄ったわけなんですけど、
うん、
そしたらレジ のパートのおばさんとか、
うん、
学生さんとかが、うん、みんな赤い帽子をかぶって、
はいはい、
かなりなんか ORZ な感じですなんかすごくね、10時近い時間のスーパー、深夜営業のスーパーってなんかこう殺伐とした雰囲気じゃないですか。
おうおうおう、
それなのにそこにこう赤い帽子だけがひょこひょこ動いている
なるほどね、
なんかまあって感じ、
うん、そんなアンチクリスマスなスノーさんにはですね、ちょっと私の携帯を見せてあげたかったんですけど、私ドコモも使っておりまして、
うん、
これがシャープのこれなんだっけな型番、SH04A、
うん、
iPhone もどきみたいな形になった最初の方かな、
うん、
なんですが、ね、待ち受けというか待機画面状態にすると羊がうろうろ歩いてるんですよ。イラッとする。これどうやって消すのか未だに分からずですね、こう消したいと思いながらずっといるイラッとするやつなんですけど、ふと気がついたらそいつサンタになってました。
嘘
ふざけんなこいつみたいな別に僕はアンチじゃないんですけど、この羊に対しては非常にムカつくものがありまして。
なぜ羊なんでしょうね。
羊にかけてるみたいですけど。
な
るほど。
なんて親父ギャグ。ちょっと、そうですか。
画面上ずっとひょこひょこ動いてるんですよ。ほんでね、なんか、ムカつくんですよ、こいつ。これが消せなくて。で、なおかつですね、これ、今仕事用電話なんで、あんまり長くかけたりすることもないから、バッテリーがあんまり減らないんですよね。
あ、はいはい。
で、充電器に置くことも何日かに一遍なんですけど、忘れると切れるみたいなことがあるので、思い出した時に充電台に置くんですけど、置くとね、時計になるんですよ。なんていうの、パソコンでいうスクリーンロックじゃないけど、中にスクリーンセーバーみたいな感じで時計になるんですけど、思いっきりクリスマスツリーになってましたね。
本当すげ
え。いつもなんか魚が CG っぽいなんか魚だったりとかなんかいろいろなんですけど、うわここもまでかと思って、ちょっとスノーさんの気持ちがちょっとアンチになりかけた一日でございました。はい、今週は今年最後ということなので、本当は先週ぐらいにやっとけばよかったという感じなんですが、捨てられないものご紹介という形でリスナーさんの方からもね、いただいておりますので、そちらのご紹介と、私たちみんな去年もやったのに今年もまだ捨てられてないぞと というところでいろんなものをご紹介していきたいんですが、まずはメールをいただいているのでご紹介からしていきたいと思います。
はい、
ケンさんからいただきました。
はい、
ありがとうございます。ケンです。またお便りいたします。ぜひただいまを続けてください。ブラックスノーさん的思考や小関さんのツッコミなど、聞きどころ満載で毎回楽しみにしています。先日のスクラブルのイベントに参加でき、またハンスケさんと哲夫さんと直接お話できて、感慨でした。先にスノーさんとは個展の時に少しお話できました。高野さんの話は東京にいながら中国地方の出来事を聞けるので、まるで旅行に行ってる気分になります。栗の話の下りでは料理人駆け出しの頃を思い出しました。よく栗の渋皮煮とか栗ご飯とかを秋になると作りました。生の栗を小手羽包丁で、剥いたのを思い出しました。さすがに料理屋に持ってくる栗なので、虫が入ってる栗は少なかったですが、小関さんの話を聞いて虫食いの栗があったのを思い出しました。やっぱり秋は食欲の秋で、たくさん食べ過ぎちゃいますよね。それに年末ともなればクリスマスとか忘年会とかイベントも盛りだくさんですしと。話は変わりますが、一つネタとして提案ですが、自分はよく仕事中にのれんに腕押し、ぬかに釘、過ぎたるは及ばざるがごとし、怪我の功名、千里の道も一歩からなどの格言を自分の仕事の結果と結びつけて考えるのですが、皆さんはどんな格言を考えることがありますか。そんなことを聞かせていただければ今後の役に立てたいと思います。長文乱文失礼しました。この辺で失礼させていきますと。
格言ですか。
PS アンニュイなところが気に入ってます。ぜひぜひ続けてくださいお願いしますということで。
アンニュイな感じ。
ありがとうございます。
なんか私はいつの間にツッコミ担当でキャラが固定化されたんでしょうね。フォトスクランブルの方もそうなんだけど、なんかこう、
はい、
毒舌担当とか、なんかこう、ツッコミ担当とかいうふうに、こう、リスナーの方に認知されているような気がしてしょうがないんですけど。
いや、もうそうでしょ
う。
大丈夫です。心配しなくても OK です。はい、ね、なんかただいま続けてくださいっていうことの国に言っていただける方が非常に多くてですね、
はい、
ありがたい限りでございますが、
なんか声のひょうたんから困っているんじゃないですかね。
ああ
なるほど。
素晴らしいです。まあ、この格言いいですね。ちょっとネタいただいてまた改めてご紹介したいと思います。でツイッターの方で鬼蛇ひかるさんからいただきました。最近僕は何をする時も寝る時も今から遡ってただいまを聞いています。
うわ、
今8月まで聞いています。楽しいですと。ありがとうございます。いや8月ぐらいで止まっといてもらった方がいいんじゃないかというしますが、このひかるさんもポッドキャストされておりまして、ページの方にリンク貼っておきますが、町屋、
はいはい、
で、お住まいのようで、
はい、
そこら辺の暮らしとかそこら辺のね京都のお話とか番組されてます。
はい、取材に行かなくてもそればっかり
です。2回目まで出てますね。僕第1回目聞いたんですけど、お話も上手だし、内容も面白いので、はい、ぜひ皆さんも聞いてくださいということで、番組の方もリンクは貼っておきますので、ホームページの方からご覧いただければお聞きいただけるようにしておきます。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、もう一方、先週の学校のお話で、ちょっと聞いていただきたかった方がいらっしゃったんですが、その方から早速メールいただきました。これお名前どうしようかなという感じなんですけど、結構で内部というか学校の様子を、まあ、先生されている方なので詳しくいろいろ書いてくださったので、またちょっとこれ回を改めて詳しくご紹介したいなと思っております。はい、一応メールいただいておりますので、みんなで読ませていただきました。ありがとうございますということで、はい、こちらの方をまた改めてね、回改めて全部ご紹介したいと思ってますので、またお聞きくださいということで、 今週は捨てられないもの、
はい、
いきたいと思います。
ちょっとお尋ねしますが、スノーさんのフォトスクランブルっていうポッドキャスト番組はご存知ですか？え？あなたがスノーさん？いやー、こいつは驚いた。うちのかみさんに言ったらぶったまげますよ。何しろスノーさんの大ファンですからね。ところで先週の金曜日はどちらにいらっしゃいました？え？ポッドキャストで喋っていた？そうですか。いやー、私ね、てっきり録音だと勘違いしていまして。ところでもう一つちょっとだけお願いがあるんですが。いえ、お時間は取らせませんから。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日、収録じゃなくて配信です。皆さんよろしく。
はい、ということで、
はい、
今年も年末、はい、まあ、これ恒例になりそうですが、捨てられないもの特集、はい、去年捨てられないもの、はい、覚えてますか、うん、自分が出したもの、
いっぱい出したので、
私
忘れそうですよ。
マックの角マウスが捨てられないという話をしましたが、未だにあります。
はい、僕は水が未だにある
スノーボールになってる水まだ残ってますか？
残ってますね。
ああ、僕その話覚えてるな、そういや、
うん、一昨年じゃなかった、去年でしたっけこれ、
わかんない。
いや、なんかもう去年忘れちゃったんですけど、うん、あ、どうした、はい、長野オリンピック公式ウォーターは未だに残っております。
やっぱり捨てられないんだ。
捨てられないですね。何どうしようもない状態になり
そうだよね。小崎さんは何だったっけ？
何だろう。あんまり覚えてないけど、なんか割としょうもないものだった気がするんだよな。多分なんかその角マウスの話を受けて、うん、Mac とシリアルの切り替えとかそういう微妙なものだったような気がする。
おー、それは放火した？
いや、多分箱の中に永眠されている
し、ね、多分まだあるんだ。
もう開けたくないというか見たくない状況に。
これいつなんだろうね。今バックナンバー探してんだけど分かんないね。
ああ、なんか夏だったような気がするんですよね。
あ、年末じゃなかったのか。
うん、うん、年末じゃないですね。高野さんがうちわとか出してて、夏の終わりぐらいだったよ。
ああ、そうだね。
あ、うちわ、あ、なんか記憶にあるような
高野さんのすごくよく覚えてるんだけど、あの、なんだっけ、なんだっけな、なんかの
なんかノベルティかなんかのうちわとか、
そうそうそうそう、
ね、うんうんうん、
あ、なんとか親父さんの、うん、普通かなんかの、
ああ
、なかったっけ、なんかそんな立てる気がするんだけど、
え、あの時はミリさん言ってなかったっけ？
いや、私そのスノーさんの水の話は覚えてるんですよ。
うん、
いや、でもどうなんですかね、私参加してたのかどうかもちょっと怪しい感じですけど。
あ、そうか、ブログで検索したら出てくるのかね。まあいいや、とりあえず、
はい、忘れております。
まずはリスナーさんの、
はい、
お送りいただいたものからご紹介していきたいと思います。スノーさんのブログの方に貼っていただいているので、ブログをご覧いただくと皆様も見ていただけます。まずカレーニーらしいさんからいただきました。これ、
あ、メールの全文はここに載せてないので、
じゃあスノーさんの方でご紹介してください。
はい、すみません、ちょっと待ってくださいね。まずね、そういえば捨てられないものです。
うん、
実は、 やはりカレン・ラシーさんもあの、うん、これはもう読んだと思うんだけども、うん、ただいま続けてくださいというところに一緒に来たんですが、はい、はい、はい、はい。で、そういえば捨てられないものですと、うんうん、はい、繋がります。はい。で、物が多すぎてキリがないので、とにかく自分にとって良い思い出がないものを一つ選んでみました。
うん、
僕、これちょっとトラウマとかあって捨てられないものとか言ったので、それに答えていただいたのだと思うんですけど、はい。森沢と呼ばれる社食、うん、写真写食機、
うん、
写真食事機難しい、はい、で、うん、文章を打った印画師です。印刷関係の方は知っていると思うのですが、
はいはい、
簡単に言うと、写食とは写真の代わりに文字を露光させ現像した印画師です、
うんうんうん、
とても素晴らしい簡潔な感
じで、うんうんうん、
はい、パソコンで印刷物を制作する時代なのに、僕の大学1年目はこれをガシャッガッシャンガッシャンガッシャンするのがメイン実習でした。
へえ、
うん、すごいすごい、ね、うん、作業はうまく説明できないのですが、うん、とにかく複雑で時間がかかり、うん、現像してみたら改行がされていなく、うん、1行目に全ての文字が重なって、
うん、
黒い帯になったりしてて、その時は成人したばかりなのに泣きそうになりました。トラウマですが、はい、トラウマですが、貴重といえば貴重なので捨てられません。
ああ、なるほどね。
とで、その時の、うん、まあ、これはまあ、なんていうんですか、露光した印画師。
うんうんうん、
あの、iMovie っていう文章を、綺麗に写色でこう、ちゃん、あの、なんていうんでしょうね、こういうの、レイアウトというか、
うん、組ですね。
組ですね、はい。
うん、文字組。
はい。
はい、
の写真をいただいて。これ僕もやったことあります、写真食事機。
え、使ったことあんの？
あります。あの、仕事で使ったじゃなくて、
うん、
仕事っていうか会社に入った時に印刷会社だったので、
うんうん、
新人社員研修の時に、
うん、
もう当然電算社食なんですよ、
うんうん、
ですがこの写真食事機っていうのはちゃんと残ってて、
うん、
置いてあって、
うん、
新人はこれで苦労を知ってくれみたいな感じで、
ほうほうほう、
1時間ぐらいで、やってていいよって言って最初使い方を教えてもらってガッチャンガッチャンってやってたんですけど、
うんうんうん、
なんといわゆるシャッターが閉じてたというか、
うん、
露光してなくて僕の場合は、
うんうんうん、
じゃあ真っ白い紙が
1時間ぐらい、それこそ1時間以上やってて、
うん、
いろいろその首を考えてやってたんですけど、
うん、
白い紙が出てきて、
うん、
現場のその課長さん係長さんからなんか、いや残念だったねって言われ
いやこれね、スノーさんと一緒の会社の時に、
うんうん、はい、
この部門があったのはあったんですが、
そうですね、
データの受け渡しでお願いしますとか言ってやってたけど、何やってんだかよく分かってなかったんですよね。
ああ、あれは実際にあれは電算社食っていうやつですよね。こう、
あ、そうなの、これとは違うの
と思いますよ。
社食じゃないんだ。
いや、社食ですけど、和文タイプって昔あったじゃないですか。和文タイプっていうのかな、文字が、うん、文字の、文字盤があって、
うん、
その中から文字探すんです。
あ、はいはいはいはい、はい。
漢字とかも。
うんうん。
それ探して、そこのところにこう、カーソルって言ったらいいのかな、そういうパソコン上じゃないです。実際にこう、なんかカーソルみたいに動かすものがあって、
うんうん、
それをその上に、例えば写真の写の上だったら写をまず何千字って、何千字から何百字ってこうある文字盤の上で写を見つけて、
うんうんうん、
その上にそのカーソルみたいなものを、まあ 棒みたいなものだったら、なんかそれよいしょって持ってって、
うんうん、
そこに合わせるんですね、写の。
うんうんうん、
でそこでこう、あ、確か足踏みかなんかだったと思うんですけど、
うん、
スイッチをガチャって入れる、押すと、うん、その写という字 の、うん、フィルムですね、
はいはいはい、
機械の中に入っているフィルムから録音するんですよ。
へえ。 まあまあ、そんなあれなんだ。
人が好きみたいなもんですね。その時に、その、字体を選ぶとか、その、ポイントっていうか、Q、
うん、
が、そこら辺設定して、
うん、
こう、一文字やっていくんです。だから絶対間違えられないです。
なるほどね。
間違えたら。
もう焼きついちゃうんだ。
そうですね。発行されちゃうので、間違えたら、もう最初からやり直しっていう形ですかね。まあ、さもなきゃ、間違えたところだけは別に、また新しく出して、貼り付ける。あれはなんて言ったっけ、半というか、半下の上で貼り付けて、あとはそれを撮影してもらって、
うん、
影が出ないようにっていうか、
うん、
こう盛り上がっちゃいますからね、
うん、
はいはい、
してもらって、で、それを撮影した印刷物原寸のフィルムを、タッチするという、
うん、
そういうの全部一応一通りやらされたので、
うん、
今となってはなんて言うんでしょう、全盛期の異物みたいな感じです。ほんと20年前はそれが普通だったんですよね。
そっか。じゃあまあ電算、僕らの会社にあった部門よりさらに昔の、
そうですね、
あれってことなの。まあでもこれは貴重だ、捨てらんないよね。こういうのはね、確かに。まあ、トラウマっていう部分はちょっとあれとして、なんかちょっとね、そういう。
社食を知ってるか、若いのに言いたくない
ね。すごい、貴重な。
この辺の、グラフィックデザイナーさんとかね、うん、20代の。君たち社食は知ってるのかって言いたくない。
知りません。僕でも知らない。
あ、そっか。
はい、ということで、カレーニラシーさんからは、この社食で文字を打った印菓子、ありがとうございます。これ貴重品ですよね。
うん、
はい。で、辰巳さんからもいただきました。
はい。はい。辰巳さんはですね、ちょっとか、あまり詳しくは説明がなかったんで、
うん、
あれですけれども、ぜひ、これにエントリーをお願いします。と言いましたら、
うん、
捨てたくても捨てられないもの、
うん、
自分で作ったドス V マシンの山ですとか言ってあげて、これ今回写真いただいたのは1台だけなんですけれども、
うん、
こうタワー型の自作、
うん、
パソコンが山あるらしいですね。
うん、ああ、これだけじゃなくていろいろある
ってこと、うんうん、こんな古いスペックの Windows 95自体マシンが何台もある。
へえ、すごい
話でした。
ああ、なるほどね。いや、これでも大変でしょ、こんだけでかいタワー型のやつが。まあ全部このサイズじゃないのかもしれないけど、
何台あるのか、まあ、うん、山っていうんだからやっぱり山があるんでしょ
う。すごいよね。ああ、確かに。ああ、
はい。あと辰巳さんはご自身のホームページにこう BCL ラジオっていう、
うん、
があって、
うん、
あれはなんか僕もこう見ててワクワクするんですけど、うん、そういうのもまあ、それは収集なので、まあ、捨てるとは思えないですけど、
うん、そっちはコレクトの方なんですね。じゃあ、
多分そうなんじゃないですか、博物館状態。
あ、なるほど、はいはい。
あれはなんかでもレストアして流通させてる人とかいますから
ね、たくさんおられますよね。
そうです、
マニアの方というか、
うん、
ね、ちょっとそそられるものがあります
。
いや、僕もなんかちょっとだけ小学生の時にやっぱりあれすごい流行ったんですよ。
あ、はいはい。
海外の短波ラジオを聞くっていう。
小学生の時に？
小学校の時に流行りましたね。
へ
え。
うん。
なんか懐かしいとか思い
ました。ね。はい、ということで、辰巳さん。まあ、ありがとうございました。ということで、リスナーさんも今年から参加ということで、お二人いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでですね、見つかりました。前回、第1回。
いつでした？
第113回。 ブログのアップ日でいうと、6月7日、2009年の6月7日付でブログがアップされておりますが、私カクマウス小関さんがね、CD プレイヤー、
ああはい
ありますまだ。
あ、CD プレイヤーはね、うん、あの動かないやつですよね。
うん、
あヤフーオークションで出して値段がつきました。
マジでこれ値段つくの？
いくら？
結構いい値段ついたような気がする。
1000円とか2000円とかついたの？
つきましたね。
マジで？
そう、じゃあ僕も出してみようかな。
やっぱりなんだろう、コンディションちゃんと説明して、うん、でどうもやっぱりピックアップ周りかな、モーターが死んでるのをちゃんと明記して出してるから、直せる人か、直す、ばらしてみたい人か、なんかそういうなところに行ったんだと思うんですけど。
すげえな、これに値段つくんだ。あで、高野さんはね、ミューデジタルのうちは。
あ、そうだ。うん、そうか。
で、スノーさんが、エドウィンのジーパン。
はい、これまだあります。
あるの？あるんだ。
あれ？いや、さすがに、だから、ゼニガメは、ゼニガメは、
ゼニガムか。
はい。
カミックスはこの後だね。で、俺がシリアルケーブル。これあれだ。仕事で、シリアルの通信するのに、配線ばらして、組み直してみたいなことをしたやつ。これ、僕まだ、捨てられておりません。やっぱりこれはあれね、カレギラシーさんのじゃないけど
トラウマ、
トラウマ状態でもううわーって気が狂いそうになりながらいろいろやったあれがあるので、やっぱ捨てられないですねこれはね。で高野さんがルポの説明書こんな取っておかせよって
感じですけど、
本体ないのにって書いてありますよブログ。
あ、僕これ頑張ってすごい聞いてましたよ。
あ、そう、
そういや。
で水ね、さっきスノさんが言ってた長野オリンピック公式ウォーター、あと時計があるよ。
あ、これまだやっぱり捨てられてないです
え、まだ使っておられるん
いや、あのこれその物置に借りてるコンテナに、
はい、
ガラクタとして、ガラクタ類として一緒に入ってるんです
よ。ああ、ほかさないのこれ。
いや、あのそう思いながらほかせてない。
コストをかけて保管なされてる状態です
そうですね。これこそヤフーオークションから、でも。
これ、
なんて言うんでしょうか、あの、放送局とかでさ、あのそのうち、こう、大道具さん、小道具さんが欲しがるから
。
昭和な時計。
レトロチックなね。
1970年代の時をドラマにするには必要かもしれない。あ、今から言っとこう。
あと、カセットテープ。
あ、パスフ。
はい。
懐かしい。
これ、エマーソン・レイク&パーマー入ってますね。トリロジー EMP って書いてある。
あ、でもこの、つい最近、スノーさん、確か YouTube ですげーって言ってツイートされてましたよね。
はいはい。ああ。
また
これはまだ。
やってきたんですね。
はい。
まだあるの？
あ、ありますよ。これね、でも、どうだったかな、中でテープが切れてて、直さなきゃいけないんですよ。
おー。ていうか、テープ聞けるデッキはあるの？
一応テープデッキあるんですが、
あるんだ。
お疲れ気味です。
お疲れ気味。はい、という、こんな感じのが、去年の9月にご紹介しておりますが、はい、まあ、じゃあ、この中でなくなってるのは、小関さんのCD プレイヤーとスノーさんのジーンズが怪しい。
ジーンズはさすがに捨てたような気がしますが、
うん、
ゼニガメは残して
る、うん、じゃあタカさんの音は分かんないけど、あとみんな残ってるのね。捨てようよっていう感じがしますが、はい、今年もじゃあその捨てようよになるかどうかいきたいと思います。
はい、
じゃあもう動かれちゃうかな。いろいろ探したんですけど、山ほどあるのでいくらでも出すものはあるんですが、ですね、一つ目、ザウルス、シャープのザウルス、これ欲しくてね、
うん、
今となっては iPhone、 そうだよね、これ iPhone とかの今と比べるとっていう感じがするんですけど、 型番が
結構当時使ってる人いましたよ、
うん、
PI6000、
はい、
うん、これでも結構数出たやつじゃないかなとは思います。でね、あでもこれ俺2代目3代目ザウルスもう1台あったんですよね、
うん、
もっとでかいやつ、それはないんだけどこっちが残ってて、今考えると使ってないほとんど。
え、そうなの。
うん、もう携帯は持ってたからこれ電話番号とかスケジュールとかあるんだけど、やっぱりね入力がしづらい。
あ
これ、はい、うん、タッチペンでなんか操作するような感じだったんですけど、うんうん、ほとんど最初のうち面白がって使ってたぐらいで、本当に何か仕事で使ったりとかっていうようなことはほとんどなかったですね、うん、G 書かなんか入ってたんだっけかな、なんかではちょこちょこ使ってたんだけど、モノクロの液晶で、これ大きさって言ったら iPhone の 1.3 倍4倍、
うん、
ぐらいな感じですが、全然 iPhone の方が使える感じですね。
いや、
まあ時代が違うからあれだけどね。
でもって感じですけど、うん、でも当時はみんなやっぱり使ってましたよね、
うん、そうですね。
これね使ってたような気がするけど、よくこんなん使ってたよなって思うよね。
え、私これの前に電子手帳なんかいろいろラインナップあったじゃないですか、
うんうんうんうん、
ありましたね。
あの時は非常によく使ってましたね。
本当、
あのなんか表計算カードとかカードで多分供給されてたと思うんですけど、
これで表計算なんかしてたの。
あ、僕は電子手帳で表計算してました。
へ
え、はい、なんか中にあの関数電卓みたいなモジュールとかがあったような気がするんですけど、
うん、
そんなんがすごく便利よかったり、あとはまあろくでもないことに使ってましたね。
はい、いやでもよくよく考えるとさ、こんだけのものを数売ったんだから、今もうちょっとなんかできなかったのかって思うよね。
ああなるほど、
うん、iPhone
もザウルス自体は割と最近までありましたしね、
うん、そうですね、
うん、私はあれ使ってましたよ、 Linux ザウルス。
あ、はいはいはい、
あ持ってたね。
あれはあれで結構便利に、うん、てかもう後期後の方のザウルスは普通にインターネットつながっていろいろできるようになってたんで、
そうか、
使いではあったんですよね。
ネットにつながるっていうのはね、
うん、
これザウルス通信だもんだって、
うん、あザウツ
これザウルス通信って何ができたんだっけ。
え、確かデータやり取りできたんじゃなかったでしたっけ。僕あの使ったことないか分かんないですけど、これに関しては、
うん、結局だからPC とのやり取りがまともにできなかったから使わなかったんじゃないかなって気がする、
ね、ああなるほど、
うん、いやだけどなんとなくこう捨てられないというか、これ持ってること自体でなんかかっこいいでしょ的な、ちょっと今考えると恥ずかしい感じがするんですが、ちょっと捨てられないこれさ何が入ってるかが気になるのよね。まあ電池これ単4電池2本なんで、まあ入れりゃ見れるんでしょうけど、
あまだ感動っていうか動くんですね。
多分単4入れれば動くんじゃないかなと思うんですが、あ、はいはい、あの壊れて使わなくなったとかじゃなくて、
あ、はいはい、
うん、単純に使わなくなったっていうだけな。
もうそれこそぜひとも明日からの仕事のお供にこれ
これで絶対できないね。
懐かしく
違う、そもそもこの本体の手前側にタッチペンが刺さる溝があるんですけど、
あ、はい、
タッチペンがない。
ああ
まあ指でも耳かけてもできるんでしょうけど、まあでもなんかねこういうものって捨てる前にデータ気になるからとか思うと、まあ後で見ようってなって、お蔵入りになると。
あ、なるほど、はいはい、
多分来年この捨てられないものを紹介するときにも残っていると思います。でもう一つ私から二つ目、これはまた別の意味で捨てられないんですが、ポケットボード、これ知ってる？
知ってます知ってます。
これ要はドコモさんが出してたメール送るだけの端末、はい、
あの使ってた人知ってます私、
要は、それこそ後期のザウルスとかこんな感じ、キーボードがあって、後期のザウルスって言ったらちょっとザウルスに失礼か、なんて言ったらいいんだろうね、
これでも本当に文字打って送るだけとかそういう感じ、
ね、そうそうそう、
なんか逆にシンプルで今ものすごく使えそうな感じしますよね。
そう、まあ、そう言われたらそうかも。
なんか ポメラっぽいじゃないですか。ポメラでしたっけ、あの。
ああ、はいはい
はい、はい、ポメラ使ってます。
これなんつったらいいんだろうね。大きさ、大きさとしてはその一個目のザウルスと同じぐらいの大きさなんですが、はいはい、まあソフトゴム製のキーボードが一応フル配列、フルキーボード配列、フルキーボードって言わないの？なんていうの？普通のキーボード。
あ、はい、
ちっちゃいけどサイズは。
で101とかの配列と一緒ですかね、
なのかな。でドコモの多分ねこれ口がいわゆるムーバの、
あ、はいはい、
につながる口がもうついてまして、これをに携帯をぶっ刺しまして、はい、ここのキーボードを打つと SMS 今でいう、
うん、はいはい、
が送れる
ショートメッセージですね。
うん、
普通のメールとまた違うんだよな、確かドコモの限定のなんかメールが送れるというもので、要は僕あの携帯のピコピコ文字打ちができないので、
あ、はいはい、
これを使ってなんかメールを送るとき、今ほどだからネットいやネットがあったんだよな、ネットはもう普通に使ってていたんですが、
あ、そうですね、ムーバーの頃やったら、ね、そうですね、
あ、でもねまだこれを使い始めた頃はあれだ、ピポパポやってたような気もする、モデムで、
あ、なるほど、
そんなぐらいの時代のものだと思いますね。でね、なおかつねこのポケットボード自体もね2代目かなんかなんだよね。
へ、
そんな愛用なされてたんですね、じゃあ
2世代、
はい、
目のやつ、要はネットが使えない人とやり取りをするのに使ってた、
あ、はいはいはい、
メールを送れないけど携帯持ってますって、携帯で送られてきても返すのが携帯でピコピコ打つのが苦手なのでこれでなんとかしようと思ってやっていたんですけど、はい、これも結構でもこれは使いました、ザウルスよりこっちの方が使ったかなっていうぐらいなんですが、これもね電源入らないのでこれも単4 2本なんですけど、何が入ってるか恐ろしくて捨てられないという感じで残っています。あ、 232C の端子があるよこれ、知らなかった。
あ、なんかいろいろ使えそうですね
232C の端子でつなぐとどうなんのこれ、
どうなるでしょうね、興味あるんですよね。
今初めて知りましたが、まあこんなのもありましたということで、これもかさばるっちゃかさばるんですけど、未だに捨てられず置いてあるものでございます。で誰行きましょう、小関さん、
本当はねこれを今写真貼ったんですけど、その前になんか捨てらんないものあったなと思ったら、うん、今日の燃えないゴミで出しちゃったんですよね。
あらあら
半端に骨が折れた傘っていうのがあって玄関に立てかけておくとですね、その折れた骨がたまにドアに引っかかってドアが閉じなくて邪魔くさかったのね捨てなきゃなと思いながらずっと捨てらんなくてで今年、今日あの思い立ってやっと処分できました。
それそんなに長い間置いてあったの？
半年以上そういう状態でしたね
半年間壊れ
てたまに引っかかって、だいたい急いでる時に玄関バーン開けてその骨が引っかかってうまく閉じなくてもーとかなって
それを半年やってたんだ。
やってました、
うん、
で解決しちゃったんで、さて何があるかなと思って撮ってきたのが、その作業着っぽい冬物の上着なんですけど、
うん、
これ買ってからかれこれ17、8年経ってて、
うん、
もういい加減中綿、本当はこれ中綿モコモコしてて、なんか冬場にあったかそうに見える上着だったはずなんですけど、
うん、
河川の綿がもうあのなんだせんべい布団状態というかスカスカになっていてですね、で割とみすぼらしい外見になってて、
うん、
もう今シーズンはもう着なくていい加減こう処分しようかなとか思いながら処分しきれてない。
おー、確かにこれを着てる姿は見覚えがある。
もう見覚えがあります。
冬になるごとにこう毎回葛藤して、ついうっかり袖通しちゃって、まあもう一シーズンぐらいかっていうのがもうここずっと続いております
。うん、なるほどね。じゃあ今年も袖を通して来年まで持ち越し。
まだあのクリーニングタグついたんじゃん。クリーニングしたんかって感じですけど。
そうだよね。クリーニング出したんだっていう感じがします。
ね。
うん、これ十何年とか考えるとさ、
うん、
クリーニング代で新しいの買えるたかもとか思うよね。
なるほど。
あ、でもね、これもね特売で買ったんですよ多分。
そう
で定価3、定価4万ぐらいしたやつを1万弱とかで買ってるはずなんで、
へえ、じゃあ
今あるんだかないんだかわからない某登山用品店の泥棒市があって、
うんうん、
そういうなんかワゴンで投げ売りするみたいなやつで買ったんです、
登山用品だったら本当にじゃああったかかったな、うん、せんべいになる前は
買った直後はほんあったかい通り越してなんか街中で使うには暑いぐらいの、
へえ、
けど
今は
今普通の上着。
なるほどね。
ただまあ、 あの惜しげもないから、
うん、
本当どうでもいい時はこれでもいいやって言ってきて、
なるほど、
っていうのをこう毎シーズンやっちゃうわけですよ。
なるほどね。ああ、じゃあぜひ来年もこれを着て初詣にこれを着ていってもらうとか、はい、ということで小月さんは、はい、作業着って書いてあるけど
作業着
なのかい。はい、で、じゃあミリさん行きましょうか。
あ、はい、私はあのちょっと辰巳さんと同じなんですけど、
うん、
はい、コンピューター君たちなんですけど、
うんうんうん、
もうあれですね、動くもの動かないもの含めて結構たくさん今、本当は処分しなければいけないんですけど、
うん、
あの部品取りに使われたりするので、
うん、
結構持ったままで捨てられないものですね、まあ、特に Mac が、
お、
あの困った感じで、うん、でそうですね、動くものでももうちょっと処分しなければいけないのは、スティーブ・ジョブズが帰ってきて嬉しがって買った、ブルーベリーの iMac ですね。
あ、
はい、これはまだ実はたまにあのクラシック環境を維持しておかなければいけなかったので、
うん、
これはまだ感動品であるんですけど、
はいはいはい、
動くんだ、
動くんですけどコンピューターの価値として考えたらだからものかっていう状態ですよね。
そうか、
はい、
ストーンズのコマーシャルやってたやつでしょ。
あ、そうですそうです、はい、まだそれはあれ動いてますし何の問題もなく、たまに仕事で使ったりも未だにしてますね、
うんうん、
はい、で、G3 の辺で言うと、
うん、
ブルーホワイトがもう一台あるんですけど、
うん、
400メガの、
はい
はい、これは2時間に1回爆弾マークが出るという代物ですね。
もういいでしょ。
これもちょっとあの、いや、これね、すごく思い入れがあるというか、あの初めて Mac のサーバー機を買ってファイルメーカーを動かしたんですよ。
お、
はい、だからなんか初めて、そのなんて言うんでしょう、 PC 以外でデータベースを作ったという思い入れがあるので、
うんうん、
ちょっと捨てられないなという感じで。
なるほどね。、
はい、ま、これもあの気合を入れればまだ多分動くと思うんですけど、
うん、
はい、で、次は G4 になるんですけど、まだ持ってるんかっていう、これは一応まだメインで使ってる G4 の、 あの大福みたいな感じ の、 あの
首振り、
はい、iMac があると思うんですけど、
はいはいはいはい、
これメインで実は 実は収録もちょっと何度か使わせていただいたんですけど、あまりに落ちるので、はい、ちょっと今は使ってないですけど、たまに今でもそうですけど、そうですね、データベースを整理したりするのに使ってます。
はい、あれは可愛いなと思って欲しかったんだけど、
これ G5 が出てからわざわざこれ2代目買い直したんですよ。なんて言うんでしょう、これも仕事でね、首が震えるのってあんまりなかったんですよ。で、実は私が行ってた美容室で見て、それでお客さんの案内をする美容室があったんですけど、これ仕事で使ったらすごくお金取れるかなって思ったんですよ。で導入してみたんですけど、はい、ちょっとこれはいい効果が生まれたっていう、はい、思い出の代物なんで、これは別に遅いだけで壊れてるわけではないんですけど、はい。で次ももう一台 G4 があるんですけど、どんだけ持ってるかっていうと、これクイックシルバーなんですけど、はい、そうですね、まだちょっと私にとっては最近なんですけど、最近1時間おきに爆弾マークが出るという、で起動しないっていう状態に今なってるんですけど、これシネマディスプレイと合わせて死ぬ気で実は買ったんですけど、この頃のアップルさんってデジタルがなんか特殊な規格なんですよ。
ああ、シネマディスプレイの口ね、はい。
そうなんです。ADC ポートだったと思うんですけど、でテレビ全然大丈夫なんですけど、他のに使おうと思うとなんか変換が多分今この前もちょっと見てたんですけど、2万だか3万だかするんですよね。
うん、高い。
高いんですよ。
うちにもシネマディスプレイあるけど、はい、直すのを諦めた。
でこれ。実はそのクイックシルバー自体はそういう状態なので、まあ、今箱に詰めて修理に出そうと思って、まあ、アップルのコールセンター電話したんですけど、残念ながらもう面倒見きれませんって言われたんですよ。
おかしないな。
これは。
で、はい、困り果てて、いろいろちょっとツイート上とかでも、まあ、知り合いの方に聞いてたりしてたんですけど、なんかヤフーオークションでメインボードとかでしたらたまに1000円ぐらいで出てますよとか、いろんな情報いただいたんですけど、いや、どうすることもできず、今とりあえず箱に詰めて置いてるんですけど、結構でかいんで邪魔なんですよね、
これはやっぱり。
ああ、でも、クイックシルバーとかミラードライブは多分まだ修理業者は。
はい。
がやるとこはありますね。
あるんですかね。
業務用途があるんで。
はいはい。でもこれ直したところで何に使うのかっていう問題もある。
そこは問題ですけど。
そうなんですよ。実はまだ G5 も私持ってるんですよね。でこれももう今きついんでどうかしなければいけないという、このたくさんある Mac を本当に何とかしなければいけない。
それでもみんなさっきも。iMac はあれとしてみんなタワー型でしょ。
タワー、そうですね、タワーか、そうですね、とりあえずブルーホワイトは本当に邪魔ですね今もう。
いわゆるポリタンクだもんね。
はい、でも見てるとすごい綺麗なんですよね。
置物として。
そうですね、
だってポリタンクにクイックシルバーに G5 でゴンゴンゴンってあるわけでしょ。
そうです。
うわ、邪魔くさ。
ね、よくこんだけ買いましたよねっていう話なんですけど、それにもまだなんですけど、
ま、
辰巳さんと同じように私もDOSV機を組んでるやつが、Linux とか入ってるやつがあるんですけど、それが、3台ぐらい、
3台、
はい、ケースから外れた状態で、掘ってますね。
なるほどね。
これをちょっとやっぱりどうにかしなければっていう、はい、
はすごいな。なんかでも電源だけバラバラにして電源だけ売ってもなんかある程度お金になりそうじゃない。
あ、そうですよね、なんかね、
メモリーだけとか。
そうですね、
メモリーなんか持っても値段つかないか。
あ、はい、いくつかありますよね。ホッケーマウスとかなんかなんて言うでしょう、悪名高きマウスだったんですけど、今になるとプレミアつって高く売れるかなとかいろいろ考えたりするんですけど。
ホッケーマウスって黒いやつ、黒いやつっていうかなんかあれですよね、
まんまるのやつでしょ。
はい、まんまるの。
あ、はい、あれは辛かった。
アイマックについてる初代の。
そうです、そうです。
あれはきつかった。
あれもうちにあるような気がする。
トラウマですあれ。
あとちなみにパワーブックで使ってた昔はスカジの端子とかがついてたんで、はい、そんなケーブルとかそういうのもありましたね。まあ多分どっかでまだあると思うんですけど。 はい、まあそんなあの数々のマシン君たちをもうねいい加減にしなさいって言われてるん
です、はい、僕はあの撮影に行くある大学の情報メディアセンターっていうとこに、
はい、
初代 iMac のグリーンが10台ぐらい並んでます、
はい、あかっこいいな
これ何に使うんですかとか聞いちゃったんですけどとりあえずかっこはいいですね。
そうですよね。でも考えたら今DVD も見られないですからね。
ああそっか、あ
CD ロムですからね。
一体何に使ってんだろう
メディアセンターとかかっこよさそうだけどそんなのが並んでんだ
多分インテリアとして置いてあるのかもしれない。
ああ
でも確かにあの金魚のなんかあの、水槽に変わってたりするたまにあのオブジェのやつをよく見かけたりするんですけど、格好はいいですよねやっぱり、
うん、
そうやってると、
うんはい、でも、もう微妙な気がするけどな、うんね、なんかちょっと微妙な世代のマシンたちだよね。
そうなんですよね。
もっと昔のだったらさ、なんかそれこそ、はい、ね、プラスとか SE とかそこら辺のやつだとなんか置いといてもいいんじゃないとか思うけど、はい
はい、そうなんですよね。クラシックまでいかないですよね、まだ。
なんか微妙な世代なんですよね。
ただ古いだけっていう感じです、うんうん、
でまあ、聞いてて思ったんですけど私も人のこと言えんかった グラファイト水城との後か、
はい、
がタワーが1台あって今この収録してるのがミラードライブで、で、モーモーさんからいただいた G5 があるのでタワー3台うちにあったあんま変わんないじゃんと思
って。そうですね。
ただ G4 ミラードライブは今収録今
はい
現在この音源を撮ってるから頑張ってる、
はいはい、
ミラードライブなので G5 に置き換えなきゃと思いながらそのまま置いてある状態です、はい、ということで、じゃあミリさんもパソコンいっぱいちょう
だい、
はい、
はい
はい、じゃあ鳥を務めさせていただきます、うん、ちょっと、はい、あの最初に体を張ってしまおうと思ってですね賞味期限が2008年の12月23日です、うん、何年前でしょうちょうど2年前ですね、
うん、
の、札幌ビール黒ラベル生のゼリーをちょっと食してみたいと
思います、うん、マジで今
いや今日食べないとだって2年と2年以上になっていくじゃないですかますます食べられなくてい
やもう今の段階でもやばい
やばいでしょ
やばいですよ、ね、とりあえずちょっと開けてみますね。
あ、はい、
じゃあ開けます。
体張るなやるな。
あ開ける音聞こえた。
あ聞こえました。
ちょっと匂いをあビールの匂いが
するの
しますします。上に泡が乗っております。ちょっと写真撮りますね。うまそうですね。ちょっと
これ前どっかにブログに上がってんだっけ。
ああの上げます、この企画をやろうよって言った時に、
うん、
あの上げたんです、うん、うちにこんなものがあるんだけどピントが合わないんですけどなんか泡を取ろうと思ってなぜだ。あ遠すぎた。取れた。はい、ではちょっと
硬
っ。一口目、泡がね、泡とゼリーがちゃんと層になってますね、
うん、
一口にちょっと食べてみよう。
マジで食うの。
すげえ。
美味しい。
え
マジで
美味しいっていうのも変ですけど、ビールの味がします、う
ん、あでも少しだけにされといた
方がいいかな。でも顔別に悪くはなさそうですね。
あそうですか。
正直2年前に切れてるのが
大丈夫なんですか。
大丈夫みたいですね。缶詰みたいなもんですよだって。
ああはいはい、
でもゼリーだよ、
うん、
甘いですね。なんか美味しいからちょっと今一瞬冷蔵庫に戻してきていいですか。
あ
食べるんだまた食べるんだ
あごめんなさい。兄さんちょっと今冷蔵庫にこう入れます、
はい、
あの暗室の現像液とか入ってる冷蔵庫に今入れました
食料品の冷蔵庫じゃないの。
いやじゃあ食料品の冷蔵庫はだってちょっと 部屋から出ない気が
する。ですね、ブログの方、はい、10月12日のエントリー、ブログ見ていただくと、その、今、そのさんが食べたゼリーがご覧いただけます。しっかり、081223と、賞味期限が、シールが貼られております。マジで食ったんだ。
ちゃんとビールの味がして、なおかつ甘いので、早く食べとけよかった。
普通に賞味期限内に食べればいいって感じがします。
いや、すっかりなんか何こんなものを送ってきてと思って、趣味悪いとか思ってそのままなっちゃったんですけど親不孝者なんです、はいはい、ちなみに送ってきたのは北海道の両親です。
ああ、
札幌だけに。
札幌だけ、はい、
はい、ということで、じゃあ一つ目片付けたと、
はい、片付けた、はい、片付けました、
はい、ということで、はい、
で、この、うん、この円筒形のものは何だと思いますか？
素朴人生。
はい、シンプルライフってなんかすごく。
なんかアンナチュラルみたいな感じですよね。茶筒。
いや、もっと大きいです。
あ、大きいの？
高さは50センチぐらいあります。
はいはい。
何これ？
いや、ゴミ箱に使ってるんですけど。
おお。
うん、実は、僕が中学生ぐらいの時から部屋にあったような気がするんですよ。
それ何年前よ。
だから1970年代ですね。
40年前。
40年近いか。そうですね。
ほう。
近いです。部屋にありまして。
うん、
レナウンっていうね、
あ、はいはい、
メンバーがシンプルライフっていうバージョンを出したときに、
うん、
そういうブランドを出したときに、
うん、
ビンゴスターがコマーシャルに出てたのを知ってる人は
いません。
いませんか？
知らないです。
知らない。あ、そうなんだ。いや、有名なコマーシャルなんですけどね。
うん、
一時期ね、ビートルズは60年代とか70年代に入ってビートルズ完全忘れ去られた存在だったんですよ、日本では特に。で、70年代の後半ぐらいにそのレナウンがシンプルライフっていう、うん、ブランドですね、婦人服だったと思うんですけど、
うんうん、
で、今もシンプルライフあるんですか、調べたら。
うん、
そのコマーシャルで、リンゴスターは、
うん、
まあ、ピンで出てるんですけれども、うん、なんかちょっと変わったこう現代アートみたいに飾り立てたドラムのようなヘンテゴリンな楽器みたいな、そういうのが海岸に置いてありまして、
うん、
ここで叩いているっていう、なんか取り巻きの女の子みたいのがこうちょっとなんて言ったらいいんでしょう、当時の70年代のちょっとこう宇宙っぽい感じのね、そういうひらひら系の服で、
うん、
宇宙っぽいじゃない、どっちかというとあれ、ヒッピーっぽい感じなのかな、
うん、
ひらひらな感じの服を着てですね、
うん、
アイボドっているっていう、うん、夕方のこう海岸線で撮ってるマーシャルがありまして、
うん、
それで僕初めてリンゴスターを知ったんですけれども、
うん
うん、多分その時にそのシンプルライフっていう言葉がすごく流行ったんだと思うんです。
はいはいはい。
で、このゴミ箱のメーカーは別に選ぶんじゃないと思うんですけれども、うん、
はいはいはい、
それをまあキャッチーな言葉なので、
うん、
箱にこういう風にデザインしたんだと思うんですが、
うん、おお、あ、もともとゴミ箱なの？
あ、いや、ゴミ箱っていうか多分カーブ売り場にあったんですよね、ゴミ箱としても。まあ僕は買ったわけじゃないですけど、多分親が買ってきたの。部屋に置くの。
このゴミ箱をチョイスするお父さんかお母さんかわからないですけど、
うん、
どこから来たのかよく覚えてない
ん
ですけど、
多分言葉に感銘を受けられたんですよね。これしかないっていうことで、
なんか僕もなんか僕もだからこれ見るたびに見ながら中高生を過ごしたので、
うんうん、
なんかそれにすっかり感化されてしまった感じしますね。ゴミ箱に感化された人生だったような気がするんですけど、はい、今すっかりヨレヨレになって黄昏た状態にな
って、あ、でもいい感じですよね、これからまだまだっていう感じですよね。
そうですかね、崩壊しそうなんですけど、
はい、大丈夫です。
いやこのシンプルライフってひらがなで斜めと横になってるデザインが、はい、とってもチープで素敵です。
そうですよ、あの何とも言えない70年代チックな感じなんで、
あこれ素朴人生も斜めと横になって
るんだ、斜めと横になってるんですよ、
なってるんだ、
あなってますね、
ちょっと許せん。
いやこれなんか考えた人いこれ見ててくれないかなとか思うんですけどね、うん、もう生きてらっしゃらないかもしれないけど、
うん、僕がしたデザインなんですよって、
うん、見たら、あるいはこれ持ってましたとか今持ってますとかいう人いないわけないかもしれない。
いやいないっしょ
って感じですかね、うん、いやあのうちの弟が何年か前にうちに遊びに来た時に、うん、今にこれ置いてあるんですけど、
はいはいはい、
たまげしてましたね。これさ、おたるの実家にあったやつだよね。おあそうですね。大学で引っ越しするときに、あの一人暮らしするときに持ってきたんですけど、そのままずっと。
へえ。でもこれあれでしょう。じゃあスノーさんジュニアもずっとこれを見て育ってきてるわけでしょ
う。そうですね。恐ろしいな。彼にも。吸い込まれてしまう。
シンプルライフが吸い込まれて。
吸い込まれて。
はあ、これじゃああれだね。
もたれしなきゃいいんだけど。
引き継いでもらって。
うん、そうですね。
君の部屋にはこれをって。いやすごいな、でもゴミ箱こんな長いこと使ってるって聞いた、初めて聞きました。なるほどね。
もうゴミ箱だけに捨てるところがないっていう感じですかね。
うまくまとまったところで次。
はい。はい、ちょっと急に現代的なものなんですけど、今使ってる携帯電話の一つ前の。それでももう7、8年前になっちゃうのかな。
あはい、
ソニーが。こんなのドコモから出してたっけ、
うん、ソニーが一番最初に。ドコモで130万画素 の、 あの電話、カメラがつきましたってい う、
う
あのもうこれ出た時僕の中では iPhone 以上でしたけどね、衝撃が100万画素を超えているっていう、なんかだから即買いに行ったあります、う
ん、これ狂って回すんだ、
そうですね、この
畳むんじゃなくて、
畳むんじゃなくてくるっと180度回すとちょっと斜めに立ち上がる、
あこれシャキーンって音がするやつ、
あそうですね、します、うん、
あします、
でもあのこれこの番組始めた頃まだ使ってましたよ。ハンスケさん見たことあると思う、多分どっかで会ったりするときこれ持ってたから、
記憶にない、
これ。
あでもこのなんかシャキンっていうなんか
チュルルンって音がするんですね、
あ、まあ、なんとなくでもなんかデザインは俺好きだな、これなんかちょっと、
ちょっと音をって音がするんですけど、
あれじゃあ違うわ、
あ違う、あこれ音は変えられたりするのかな、
するじゃない、なんかねすごい気持ちいい音する携帯があったんですよね、こんなやつで多分ソニーだと思うんだけど、はい、あの本当に刀のシャキンっていう金属音っぽい音が、
そこまではちょっと覚えてないですが、はい、でこれ130万画素のカメラが使えるので、
うん、
あの買ったんですけど、この厚みにはちょっと並行しました、
うん、あ分厚
みの重さ
分厚そうですよね、確かに、
はい、3センチぐらいある、3センチ以上ちょっと測ってみましょうか、3センチ以上は絶対ある、33ミリぐらいありますね。
そうね、
なんですけどこれなんで捨てられないかというと、画像がね、
うん、
こうこの頃あの実家の両親とかもやっと携帯買って、
うん、
向こうで写真撮ったやつとか送ってきたり、
うんうんうん、
まあ、出張中に妻が僕の携帯に子供が来ないよとか言って送ってきたりしてる、
うんうんうんうん、
でこの写真はあの i モードで受けた写真はもうどこにもやりようがないっていう状態で、
嘘、そうなの、
うん、うん、メールに添付して送ることもできないし、
うん、
まあ一応これ、メモリーカードっていうか、ソニーはなんだっけ、なんとかカード、
あー、メモリースティック、
メモリースティックが、
はい、
使えるんですけど、
うん、
そこにコピーもできないんです
よ。できないの？
本体入ったままなんです。これ i モードね、なんかほら世代が何回か変わってるじゃないですか。
あ、 i モード自体ね、
自体ね、うん、で、うん、変わった時に、
うん、
その i モードの電話をこうみんな、なんていうの、捨てられないっていうか、
うん、
ドコモは回収してたんですけど、
うん、
回収率がすごい悪いっていう、
うんうんうん、
その写真がね、残せ、取り出せないから、
うん、
みんな、回収、まあ、消去して回収、消去して出したらいいんですけど、
うんうんうん、
消去するのがもったいないじゃないですか、こうい
う
やつだと。
うんうん
うん、なので、回収率が極端に悪いっていう報道が出たぐらい。
ああ、その報道は知ってたけど、そういうことだったんだ。
そういうことなんです。で、僕もこれ、今の、こう、に変えるときに、
うん、
メールで添付してなんとかパソコンにダウンロードしようとかしたんですけど、
うんうん、
全然ダメで、もうソニーに電話したりして、うん、ドコモとかソニーに電話して、
うん、
散々聞いたんですけど、
うん、
申し訳ないんですけどできないんです。なんでできないんですかって聞いたら、いや、著作権の問題で。
はぁ、誰が取ったんだって話です、ね。
そうそう。取った人の著作権だから、それをダウンロードした人っていうか送られてきた人は勝手に使っちゃダメっていう、そういう想定。
ああ、なるほど。
ああ、そういうことなんだ。
っていう説明されたんですけど、なんか全然釈然としない。
釈然としません。
そうなんですよね。で、そんなわけでこう何百枚も入ってるもんですから、子供のちっちゃい時の写真とかが、
うん、
この待ち受けの写真なんかも、買ってきた日に撮った写真なんですね。
はいはいはい。
モノクロモードで撮ったんですけど、うん、これ、まあ、デジカメとしていろんな機能があって、
うん、
まあ、モノクロモードすげーとか言って、撮ったのが、うん、子供は寝る前に、寝る前にとか半分寝てたんですけど、わざわざ起こしてですね、新しい携帯買ってきたからこれで写真撮らせろとか言って。撮ったこっち向いて V サインしてる写真とかが残っているので、
うん、
はい、
これはでも、あ、これはでも取り出せるんでしょ。
これは取り出せますね。
自分で撮ったやつは取れるんだけどっていうか、送られたやつがってこと、
送られたやつは、はい、うん、この下のやつ3枚あるんですけど、これは送ってこられたやつなので、
はいはいはいはい、
取り出してないですので、で、まあ、しょうがないから、
うん、
今回これ撮影に、実はですね、
うん、
携帯電話の撮影に、ゴミ箱はすぐ渡すけど、
うん、
携帯電話は撮影に1時間、画像処理に1時間かけました。かなりよく撮れてると思っている、
うん、もう綺麗に撮れてる。
頑張りました。まあ、傷だらけなんですけど、画像合成何カット、一番上のやつは1,2,3,4,5 カットぐらい撮ったのかな、ライティングとか変えて、
はいはい、
それを合成して、まあ、フォトスクランブルネタにしようと思って、まあ、さらですけど、なんか物撮り編みた
いな。なるほど。
これ全部エッジも光らせたりね、なんてライトも光らせたりとか、はい、やってるんですけど、でもね、これでデジカメで撮ったから、撮ってここまでできたからって全然自慢にも何にもならないんですよね、今。フィルムの時代にこれが一発というか、これを一つのポジで納品できたら、きっと、すごいお金持ちになれたと思うんですけれど。多分携帯電話が出始まった頃はまだフィルムだったので、
うん、
物撮りスタジオでは、
うん、
いかに、正版のところで画像合成してくださいって頼まずに1枚のポジで納品できるかっていう、う
ん
う
ん、
それにしのぎを削っていたのだと思いながら、フォトショップをフルに使ってですね、画像合成で作ってしまいました。
でもこれで全部撮って捨てちゃえばいいじゃん。
うん、そう思ってね、うん、今回は頑張ってこの、息子の写真は駆写しました。画面を、これもなかなか、まあ、ちょっと難しかったんですけど、モアレが出たりして、
ね、ああなるほど、そうか。でもそうじゃないとね、いずれこれ電源が入らない状態とかになっちゃうだからね。
もうすでにカメラは使えないですね。この間カメラぐらい使えるかと思って電源入れたら真っ黒になってました。
ああそうなんだ。
ソニータイマーやられてるとか。
ああなるほどね。
なんて言うんでしょう、多分 CCD に電源が出ない感じです、う
ん、ああそんな感じなんだ。
砂の嵐になってます。
へえ。まあということで、もう今回もいろいろ、僕はシンプルライフなんか夢に出てきそうで怖いですけど、ぜひこれ、皆さんもブログの方に、貼ってもらってますのでご覧いただければと思います。はい、ということで捨てられないもの2010年度版お届けいたしました。今年最後の配信となります。皆さん今年もお聞きいただきありがとうございました。まあ今後どんな形になりますか、まあ、今年1年ね、イベントの方でいろいろお話しいただいた方もいらっしゃいましたし、メールの方で続けてっていうようなね、ありがたいメールもいただきまして本当にありがとうございます。来年もぜひお聞きくださいっていうのがなんか言いづらい感じもするんですけど。
いや楽しみに待っていらっしゃるこうね、うん、今回このまあ、うん、実際メールもいただいたんですけど、やっぱりなんか、うん、声なき声っていうのを発明した人すごいですね。うん、本当頭いいな。全然使い方違うんですけど、まさしく声なき声を見つけてですね。
うんうん、
頑張っていきたいと。会津藩最高とかさ、はい、どっかからこう決起せよとか言って叫んでいるかもしれない、うん。
はい、小関さんはどうですか、3年目もうすぐというか今この回で終わりますが、
はい、いやなんか続けると続いちゃうもんだったなって。いや、そう、ね、1年2年は案外そんなでもなかったんですけど、うん、最近3年経過したりだ、3年以上経過して150とかそういう190とかそういう数字がリアルに出てくると、うん、あよくそんなに喋ってんだと思って、
うん、
なんか割とその数字の大きさに驚いていますね。
そうですね。そうなんか小関さんはなんかちょっと経ってからと思ったんだけど、意外に早い時期から参加してもらってるからほとんどあれだよね。
そうですね。
はい。
そうね。じゃあミリさんは。
はい。いや私はでもちょっと最近カスタネットのような状態で休んでだったので、うん、あれですけど、でも
しっかりあれじゃん、ガレ版講座で進食してるじゃん、ね、ただいま、
いや案外やりすぎてましたよね。ちょっとびっくりしました。
ますますお願いします。
まあでもいいかもね、ガレ版講座ちょっと定期的にやってもらって、
あ、はい、
私を休みさせてもらう。
いやリスナーさんはここツイッターとかであれしてると、うん、結構ジャンルが僕のと好きなジャンルが似通ってる人が多くて、
あ、音楽、
うん、音楽がプログレとかで好きっていう方も結構、う
ん、いらっしゃるんだ。
すごい嬉しい、
はい、
昔こうちょっと気になった女の子にプログレの話したら、うん、プログレ、まあ無駄に長いやつねって言われて、ORZ だった
かなんですけど、ORZ ね。
それぐらい話せるリスナーさんとかいるのすごい嬉しいです。
はい。ということで、ガルバン講座も定期ネタとして、ね、登場するかもしれません。ということで、まあ1年皆さん。まあ、3年近く聞いてくださっている方もいらっしゃると思いますが、 ご愁傷様ですとしか言いようがありません、また来年も続きますので、これからもお付き合いいただければと思いますということで、皆さんこれ配信いつだっけ、
31日
は1日に待つ。
ああ、そう、
今年最後は25日。
あ、そうでした。
明日だ。
明日だ。
明日配信だ。まあ、まだちょっとお仕事残っている方もいらっしゃるかと思いますが、良いお年をお迎えください。ということで、次回は1日配信でございます。
はい。
ということで、お届けしましたのは、ハスケと。
はい。札幌ビールゼリーを残らず食べたいスノーと。
はい、小関と。
はい、ビリでございました。
では皆さん、いよいよお年を。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。